アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では作ったら最後、ただの作品として眠っているホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックを武器にその真相に迫っていきます。あなたの会社のホームページに眠る稼ぐ力を一緒に解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスターリンクの鈴木です。
同じくパーソナリティを務めますアストライドの高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第31回目になりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、このウェブマーケティング特捜部ですね、結構女性に見られている聞かれているっていう
よかった、
はい、
よかった。
マーケティングに関わる
人は女性が多いのかな。
そうですね、どういった層の方が見られてるのかなっていうふうに他の、ね、番組を私作らせていただいておりますけれども、
はいはいはい、
その中でですね、女性の割合はもちろんなんですけども聞かれる年齢層も比較的鈴木さんの番組ちょっと若い印象です。
ウェブマーケティングですからね。
まあそうですね、ぜひともなんかこれをね、経営者の方々もお聞きいただいて、
あ、確かに
ね、そこから SE をちょっとうちの会社でももっとっていう風な話や、この実際に聞かれた方々が鈴木さんが言ってるんでこういう風にやった方がいいですっていう風になってもらったらいいなっていう風に思ってですね、引き続き、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では今週はどういったお話をしていきましょうか。
そうですね、最近お客さんと打ち合わせしていてもったいないなと思ったのが、うん、実績が資産となると、
うんうんうんうん、
なるような会社さんがあるんですけども、うん、全然発信していないので積み上がってなくてもったいないなといったところのお話できたらなと思います、うんうん、
はい、よろしくお願いします。
はい、
そもそものところでこの実績が資産になる事業って言ったらどういうものに当たるのかっていうと解像度をちょっと深めたいですね。
あ、もちろんです。いきなり具体的になりますけど、リフォーム会社さんとかですね、
うん、はい、
はやっぱりリフォームってそれぞれにこうニーズが違いますよねと、
うんうんうん、
例えば年齢を召されたので手すりが欲しいですだったりとか、はい、あとは瓦が外れてしまったので修理したいですとか、
うんうん
う
ん、
そういった水回りをちょっと見直したいとか、
はい、
フェーズも違えば規模も違うみたいなところがあって、
うん、そうですね、なんか部屋全体をフルこうリフォームするものもあれば、一部をちょっとこう介護のための介護保険を使って対応するとか、
そうです、そうです、
あとはちょっとしたこう補修としてお願いするっていう風なものもあるので、一概にリフォームって言っても千差万別ですし、
そうですね、なのでリフォーム会社さんのチラシとかを見るとすごくこうメニューが散らばってると、う
ん、確かにやれることたくさんありますみたいな形になりますね。
そうです、そうです、うん、それだけニーズがあるのかなと思った時に、うんうん、やっぱりリフォーム会社さんはやっぱこの手掛けた事例の分だけ、はい、ホームページにその事例を掲載していただきたいなというふうに思います、
うんうんうんうん、
具体的にはそのどんな施工をしたのかだったりとか、はい、期間間
どれぐらいかかったのかってことですね、
うんうん、そうですね、うん、あとはもちろん金額だったりとか、
はい、
であとは大事なのはもう一個なんかその背景ですよね。依頼主が依頼に至ったこう課題感みたいなところ
は
今時の話としては大事かなと思ったりします。
今時の話としてっていうところをもうちょっと改めて、それは LLMO としての話、ちょっと言えてなかった、言えてなかった
いいですね、あのLLM の話は後から続くとは思ってるんですけど、ストーリーがあるとやっぱり共感しやすいっていったところですね、
うんうんうん、はい、
単純にそこの共感性の部分についてあったりとかすると自分ごと化しやすいのかなと。例えばですけども、リフォームから少し離れてリノベーションみたいになって、はい、時に、うん、例えば結構50代60代になって大規模リノベーションされる方もいらっしゃるんですよと、
はいはい、
言った時に、まあ、その50、60になってある程度資産を減らしてでも、うんうん、その大きなリノベーションをした方がいいんだろうかって結構悩まれると思うんですよね。
ありますよね。お子さんがある程度もう手を離れて、
う
ん、
そうです、そうです、
あとはもう夫婦でこうゆったり過ごせる家が欲しいわっていうニーズなのかなっていうふうに理解してる、
あ、そうですね、例えばそうした時に子供部屋を自分たちの趣味部屋に切り替えようだったりとかって考えた時に、うんうん、まあ、それを本当に大金を払いてまでやる必要があるんだろうか、
うんうん
うん、本当に目的は達成できるんだろうかみたいな悩みも一歩で思ってらっしゃると思うんですよね、
うんうん、そうで
しょ
うね、
まあ、そうした時に事例を見た時に、うん、あ、この人たちは同じ悩みを抱えていて、
うんうん、
リノベーションの結果それが得られたのかどうなのかみたいな
も含めて、お客さんとしてのビフォーアフター背景からどういうふうに得られたのかどうかっていうところまで知れると、
知れるというのはやっぱりこう注目深まると思いますので、うん、やっぱりそういう観点も含めて ストーリーで書いていただくとよりいいんじゃないかなと思ったりしますね。
うん、すごく面白い視点だと思いますね。工務店さんだったら確かにその背景感課題を知った上でそれをどういうふうに、まあ、事例も踏まえつつ見ていくっていうふうな形。
そうですそうです。で それだけ事例が取り集まってくると、うん、あとはもうそれをメニューにしていけば、うんうん、ホームページとしては結構もりもりだくさんになってくるので、うん、見応えがあるという形になりますので本当にもう忙しいと思いますけれども、
はい、
もうぜひそこは惜しみなくやっていただきたいなというふうに。
そうですね、うん、あとちゃんと構造としてこう整理してもらいたいなって。なんか散らかったホームページになったら ね、
あ、そうです
ね、もったいないので。
ただそこ贅沢な悩みで事例を掲載していただけないお客さんの方が多いんですよ。
あ、なるほど。まずはじゃあ掲載せよ。
やっぱりそうです、
うんうんうん、
でその後まとめるっていう、
はいはいはい、
会議形態でもあるじゃないですか。意見をバーって出して、
は
い、何でしたっけ忘れちゃった。
ブレスト
ブレストブレスト、はい、そうブレストで意見をバーって集めてて、その後、まあ、うん、カテゴリー化とかして、うんうんうん、グルーピングして、
うんうんうん、
でまたディスカッション深めていくじゃないですか。 あの概念に近いですね。
KJ4 チックな感じの
そう
なんか項目出しですね。
はい、
はい、
そういうふうな形をやっていくっていったところが、うん、事例に当てはめていただけるといいんじゃないかなって思います。
確かにそういった中ですごくこの表現方法について気にしちゃうんですけれども例えばこの会社のホームページによってはもう本当に基本的なサービスだけこう載せて、
はいはい、
そこから先のその実績とかはこの会社さんに依頼しないと直せないというふうなケースも多いと思うんです。まあ、ただいろいろなね事例とか入れていきたいわっていう時に、まあ、一応ニュースとして項目はあるけどなみたい
な
レベルの方もいらっしゃるんで、なんかそういう悩みもある中でやっぱそれでもニュースでもとりあえず出してった方がいいですか。どうです。
そういうことですね。
うん、
もちろん実績を掲載するニュースみたいにねブログみたいに投稿するように作っていただけたらとは思いますけど、
うん、
ないんだったらニュースでやるしかないですよね一旦ね。
そう結局なんかその、うん、多分当初はそういった想定もないまま、うん、ある程度その事業として固まってるからこうだよねっていう風なこう拡張性とかも考えずに制作されてる方って多いと思うんですよ。
はいはい、
まあ、そういった方にこの実績を入れるっていうのは結構ハードルが高いことかなっていう風に思ってですね。
まあ、でもお知らせの中でも、うん、もう項目決めて期間とか、
うんうん、
当初のお悩みとか家族構成とか、うんうんうんうん、あともちろん施工場所ですね、
うん、
市区町村名とか、
うんうんうんうん、
さらにもうちょっと下の町域とかも入れていただきたいなと思うんですけども、うんうんうん、だったりとかあとはまあその工夫した点とか提案した内容とかっていうような、はい、っていう項目をまあ表形式かなんかで決めていただいて、あとは写真も豊富に入れていただいてっていうのは、うん、もうひな形として考えた上で、
うん、
まあ、もうシリーズとして投稿していくみたいなのでいいかなと思いますね。
うんうん、確かにそういったニュースの形態であってもやはりこうやらないよりはやった方がいいし、
やった方がいいです。
先ほど面白いなと思ったのが町域、やっぱり町まで伝えていくっていうのは、はいはい、このサイト SEO としてもすごく大事ですか。
やっぱり自分ごと化になってきますよね。
あ、なるほど、
うん、
はいはい、
弊社クアナでホームページ制作してたりとかするんですけども、
うんうん、
やっぱりこうクアナってなってくるとで四日市とか小物とかまででしょうか。
そうですね、エリアとしては考え、
仮に亀山の方が検討いただいてたとしても、
うん、
クアナって見るとそう思っちゃう可能性も高いので、
うんうんうんうん、
そこに施工実績として亀山で施工しましたっていうのがあったりとかすると、
なるほど、エリアとして、うん、対応してくれてるんだなっていうのを実際の事例からも知ることができると。
そうですね、本当にもう、うんうん、リテラシー高い質のいいお客様ほどそういうのは考えちゃいますので。
あ、確かに書かれていないエリアのところだったら、
うん、
追加で費用かかっちゃうんじゃないかなとか、
うん、
なんかやってもらうにしても、
はいはいはい、
ちょっと別のこと考えちゃいそうですね。
そうなんですよね、もっと地元で探してみたりとか、
うん、
そんなことになっちゃうので、うんうんうん、もったいないのはやっぱり範囲は広いんですよ皆さん。
確かに確かに、
うん、なので、うん、ぜひ書いていただきたいし、 SEO 対策すると、
うん、
例えば弊社クアナなんですけども、はい、クアナ市でのキーワード強くなるんですよ当然。
はいはい、そうでしょうね。
なんですけど、はい、当然亀山とか、
うん、
鈴鹿とかあっちの方には弱くなっちゃうんですよね。
うんうんうんうん、
じゃあ羅列して書けばいいじゃんってなってくると、それは羅列のキーワードはやっぱり SEO 的には良くないかったりとか、
うん、あまり、そうですよね、今なんかちょっと望まれないですよね今、
うん、でトップページに書けばいいのかっていうと、トップページに書いてもそれほど評価されなかったりとかするんで、
うんうんうんうん、
それはもう事例ページとかでそういう広くキーワードを抑えにいってほしいなっていうふうに
思います。そういう意味でも一個一個の事例とエリアっていうものもちゃんと書いた上で、
そうですね、
ある程度そのトンマナ合わせて表現していくっていうのが大事だと。はい、これ今回工務店の事例でしたけども、他にも個別事例としてありますか。
例えばですけど、まあ、より、まあ、近しくはなっちゃいますけど、もちろん工務店さんそうと、
うん、
であと店舗デザインとかやっている、
はい、
ところも、うん、ほとんどデザイン勝負になってきたりとかするので、
はいはい、
いっぱい出してあげてくださいと思います。うんうんうん、特に店舗デザインとかになるとケーキ屋さんもやっていれば、うん、美容室もやっていれば床屋さんもやっているということで、うん、こう雰囲気が全然違ったりとかするんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
で、そんだけ幅の広い表現ができる店舗デザインの腕を持ってるのが施工事例から見えてこなかったりとかすると、
はい、
あ、ここはちょっと私が思っている雰囲気を世界観を出せないのかもしれないと思って、それを表現掲載しているところに奪われちゃうという可能性もあるので、それはあの惜しみなく出していただきたいなというふうに思います。
これは掲載する側としての意図としてどうなんでしょう。この渾身の一作品を見てもらいたい、それを基準にした仕事を取っていきたいっていう欲と、とはいえその生活のためにというか社業として細々した店舗とかも手掛けていてっていうところのせめぎ合いがあるかなっていうふうに思ったんですが、
そうですね、そこのある程度集客成功されているようでしたらそこら辺のことを考えていただいて、あの見せる情報とかっていうのは取捨選択いただければと思いますので、はい、あのそこはあのお選びいただければと思います。まずは数を集めたいなとか、ホームページから反響欲しいなっていう方については、はい、施工事例はたくさん掲載した方が有利だということだけお伝えできればと思いますね。
確かにその辺はその自分自身のこうブランドの見せ方と、うんうん、あと SEO として仕事を獲得していくっていうところのこのバランスで見ていくべきかなというふうに思いますね。
なるほど、
ありがとうございます。その他はいかがでしょう。
あとはまあ本当に事例が多ければ多いほど、例えば塾とかもそうだでしょうね。桑名高校に合格したいみたいな、どんな勉強方法がいいんだろうかみたいな、はい、とかその人が中学校2年生からとか3年生からとか、どんなふうな勉強の仕方をしたんだろうかだったりとか、
はいはい、
もしくはあの勉強をしてくれない、どうすれば勉強が定着するのだろうか、その手段の一覧を見たいなとかっていうのをこう、勉強の仕方はもちろんなんですけど、表とか手触り感のある高校名を添えて紹介するっていったところは結構親御さんは強く探している、特にお母さんの方は探していると思いますので、塾の方もそういう情報ですね、はい、出していただきたいなというふうには思いますね。
今の話総合して感じたところっていうのは、どうしてもこの表現する側、掲載する側のイメージって、こう出来上がった実績とか、こういうふうな効果がありましたっていう部分の方を情報発信のイメージとして持ちがちだけれども、それ以外のもっとこう背景の部分とかを充実して載せた方がいいんだよっていうお話なのかなっていうふうに感じましたね。
そうですね、課題を持って検索することが多いと思うので、まあ、その課題が自分に近しいければ近しいほどいいっていう意味においては、ご相談に至った背景みたいなところを書いてあったりとかすると、あ、これ私のことだみたいな、相談してみたいなって思わせる要素になってくるかなと思います。
改めて今の検索エンジンっていうのがそういう部分も汲み取って表示出してくれてるんだなっていうところ、改めての強さを感じましたね。
そうですね、その検索エンジンが優秀かどうかっていうよりも、そこまで含めた悩みを掲載している会社さんが少なかったりとか、情報が少ないですよね。
はいはいはい、あ、なるほど。そこに、サイトのページに至った後周遊している中で、その課題感と共感が生まれて、そこに決めようかっていう流れになっていくっていう。
ではない。
ではない。
ではない。あの、そこまで検索者の悩みが深いんですよ。例えば中3男子勉強しない。いつからとか、そうそうそうとかっていう、こう普通の検索のキーワードよりも深いんですよね。でそれにマッチするコンテンツが少ないってことです。
ああ、じゃあもう完全 SEO 目的ですね。
ってなってくると、そこまでちゃんと書き切ったページが深い悩みに刺されにくいってことなんですよね。だから表示回数には現れないです。その回数じゃなくて、ボリュームじゃなくて、深さのコンテンツになると。なので経営者からすると、なんていうんでしょうね、評価しづらい。より評価しづらいでしょうね。
確かにすごくニッチなところをこう拾っていくというか、
そう
まあその、ね、課題が深いからこそ、まあ、より問い合わせに近づくんだろうなというふうに思うので、表示からその入ってみて問い合わせに至るまでのパーセンテージとしてはすごい高いんだろうなというふうには想像できますね。
そうです。で加えてさっき高潔さんおっしゃられた LLM ですね、
は
い、あの子が数多ある記事の中からあなたの悩みにぴったしなこう解決策というか情報を LLM が拾ってくると。 LLM っていうのはチャット GPT とか、うん、クロードとか、うん、ジェミニですね、はい、Google 検索した時の AI で解決みたいなところですけど、その子たちが拾ってくるっていったところの情報源になったりとかしますので、情報発信しない限りは AI からも紹介されないってところなんで、
はい、そうですね、
そこはなので中長期の施策としてぜひやっていただかないと出遅れる、うん、
そうですね、今そういった視点でこの、ね、情報を入れてくる方々も増えてきた印象ですし、うん、そこは着手していくべきだなというふうに私自身も課題感感じてますね、
はい、ということで、実績が資産になるような事業をお持ちの方は、はい、ぜひぜひ発信からやっていただきたいなというふうに思いますので、うんうん、ぜひご参考にください。
はい、ありがとうございます。ではまた来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグ、ウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そして、この番組を聞いて、アスターリンクに、うちのホームページも調査してほしいっていう経営者の方は、お気軽にご連絡ください。また、すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、すずり @astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。